次の晩も、ゴーシュがまた黒いセロの包みを担いで帰ってきました。そして水をごくごく飲むと、そっくり昨夜の通り、ぐんぐんセロを引き始めました。12時は間もなく過ぎ、1時も過ぎ、2時も過ぎても、ゴーシュはまだやめませんでした。それからもう何時だかもわからず、引いているかもわからず、ゴーゴーやっていますと、誰か屋根裏をコッコッと叩くものがあります。猫、まだ懲りないのか。ゴーシュが叫びますと、いきなり天井の穴からポロンと音がして、一匹の灰色の鳥が降りてきました。床へ止まったのを見ると、それはカッコウでした。鳥まで来るなんて、何の用だ。ゴーシュが言いました。音楽を教わりたいのです。カッコウドリはすまして言いました。ゴーシュは笑って、音楽だと？お前の歌は、カッコウ、カッコウというだけじゃないか。するとカッコウが大変真面目に、ええ、それなんです。けれども難しいですからね。と言いました。難しいもんか。お前たちのはたくさん泣くのがひどいだけで、泣きようは何でもないじゃないか。ところが、それがひどいんです。例えば、カッコウとこう泣くのと、カッコウとこう泣くのとでは聞いていてもよほど違うでしょう。違わないね。ではあなたにはわからないんです。私らの仲間なら、カッコーと一万言えば一万みんな違うんです。勝手だよ。そんなにわかってるなら何も俺のところへ来なくてもいいではないか。ところが私はドレミファを正確にやりたいんです。ドレミファもクソもあるか。ええ、外国へ行く前にぜひ一度いるんです。外国もクソもあるか。先生、どうかドレミファを教えてください。私はついて歌いますから。うるさいなあ。そら、三遍だけ弾いてやるから、済んだらさっさと帰るんだぞ。ゴーシュはセロを取り上げて、ボロンボロンと糸を合わせて、ドレミファソラシドと弾きました。するとカッコウは慌てて羽をバタバタしました。違います、違います。そんなんでないんです。うるさいなあ。ではお前やってごらん。こうですよ。カッコウは体を前に曲げてしばらく構えてから、カッコウと一つ鳴きました。なんだい、それがドレミファかい。お前たちにはそれではドレミファも第六交響楽も同じなんだな。それは違います。どう違うんだ。難しいのはこれをたくさん続けたのがあるんです。つまりこうだろう。セロ弾きはまたセロを取って、カッコウ、カッコウ、カッコウ、カッコウ、カッコウと続けて弾きました。するとカッコウは大変喜んで、途中からカッコウ、カッコウ、カッコウ、カッコウとついて叫びました。それももう一生懸命体を曲げて、いつまでも叫ぶのです。ゴーシュはとうとう手が痛くなって、こら、いい加減にしないかと言いながらやめました。するとカッコウは残念そうに目をつり上げて、まだしばらく泣いていましたが、やっと「カッコウ、カクー、カッカッカッカッカッ」と言ってやめました。ゴーシュがすっかり怒ってしまって「こら、トリ、もう用が済んだら帰れ」と言いました。どうかもういっぺん弾いてください。あなたのはいいようだけれども少し違うんです。何だと？俺が貴様に教わってるんではないんだぞ。帰らんか。どうか、たったもういっぺんお願いです。どうか。カッコウは頭を何べんもコンコン下げました。ではこれっきりだよ。ゴーシュは弓を構えました。カッコウはクッと一つ息をして、では、なるべく長くお願いいたします。と言って、また一つお辞儀をしました。嫌になっちまうな。ゴーシュは苦笑いしながら弾き始めました。するとカッコウはまたまるで本気になって、カッコウ、カッコウ、カッコウと体を曲げて実に一生懸命叫びました。ゴーシュは初めはむしゃくしゃしていましたが、いつまでも続けて弾いているうちに、ふっとなんだかこれは鳥の方が本当のドレミファにはまっているかなという気がしてきました。どうも弾けば弾くほど格好の方がいいような気がするのでした。えい、こんなバカなことをしていたら俺は鳥になってしまうんじゃないか。とゴーシュはいきなりピタリとセロをやめました。 すると格好はどしんと頭を叩かれたようにふらふらっとして、それからまたさっきのように、格好格好格好かかかかかと言ってやめました。それから恨めしそうに郷士を見て、なぜやめたんですか？僕らならどんな意気地ないやつでも喉から血が出るまでは叫ぶんですよ、と言いました。何を生意気な、こんなバカな真似をいつまでしていられるか。もう出て行け。見ろ、夜が明けるんじゃないか。郷士は窓を指しました。東の空がぼーっと銀色になって、そこを真っ黒な雲が北の方へどんどん走っています。ではお日様の出るまでどうぞ。もういっぺん、ちょっとですから。カッコウはまた頭を下げました。黙れ、いい気になって、このバカ取り目。出ていかんとむしって朝飯に食ってしまうぞ。ゴーシュはどんと床を踏みました。するとカッコウはにわかにびっくりしたようにいきなり窓をめがけて飛び立ちました。そしてガラスに激しく頭をぶつけてバタッと下へ落ちました。なんだガラスへバカだな。ゴーシュは慌てて立って窓を開けようとしましたが、元来この窓はそんなにいつでもスルスル開く窓ではありませんでした。ゴーシュが窓の枠をしきりにガタガタしているうちに、またカッコウがパッとぶつかって下へ落ちました。見るとくちばしの付け根から少し血が出ています。今開けてやるから待っていろったら。ゴーシュがやっとにすんばかり窓を開けたとき、カッコウは起き上がって、何が何でも今度こそというようにじっと窓の向こうの東の空を見つめて、あらん限りの力を込めた風でパッと飛び立ちました。もちろん今度は前よりひどくガラスに突き当たって、カッコウは下へ落ちたまましばらく身動きもしませんでした。捕まえてドアから飛ばしてやろうとゴーシュが手を出しましたら、いきなりカッコウは目を開いて飛び抜きました。そしてまたガラスへ飛びつきそうにするのです。ゴーシュは思わず足を上げて窓をバッと蹴りました。ガラスは2、3枚ものすごい音をして砕け、窓は枠のまま外へ落ちました。そのガランとなった窓の後を、カッコウが矢のように外へ飛び出しました。そしてもうどこまでもどこまでもまっすぐに飛んでいって、とうとう見えなくなってしまいました。ゴーシュはしばらく呆れたように外を見ていましたが、そのまま倒れるように部屋の隅へ転がって眠ってしまいました。次の晩もゴーシュは夜中過ぎまでセロを引いて疲れて水を一杯飲んでいますと、また戸をコツコツ叩くものがあります。今夜は何が来ても夕べの格好のように初めから脅かして追い払ってやろうと思ってコップを持ったまま待ち構えておりますと、戸が少し開いて一匹のタヌキの子が入ってきました。ゴーシュはそこでその戸をもう少し広く開いておいて、どんと足を踏んで、こら、タヌキ、お前はタヌキ汁ということを知っているか、と怒鳴りました。するとタヌキの子はぼんやりした顔をして、きちんと床へ座ったまま、どうもわからないというように首を曲げて考えていましたが、しばらくたって、タヌキ汁って僕知らない、と言いました。ゴーシュはその顔を見て思わず吹き出そうとしましたが、また無理に怖い顔をして、では教えてやろう。たぬき汁というのはな、お前のようなたぬきをな、キャベジや塩と混ぜてくたくたと煮て俺様の食うようにしたものだ、と言いました。するとたぬきの子はまた不思議そうに、だって僕のお父さんがね、ゴーシュさんはとてもいい人で怖くないから行って習え、と言ったよ、と言いました。そこでゴーシュもとうとう笑い出してしまいました。何を習えと言ったんだ。俺は忙しいんじゃないか。それに眠いんだよ。タヌキの子はにわかに勢いがついたように一足前へ出ました。僕は小太鼓の係でね、セロへ合わせてもらってこいと言われたんだ。どこにも小太鼓がないじゃないか。そら、これ。タヌキの子は背中から棒切れを2本出しました。それでどうするんだ。ではね、愉快な馬車を引いてください。なんだ、愉快な馬車やってジャズか。ああ、この譜だよ。 タヌキの子は背中からまた一枚の布を取り出しました。ゴーシュは手に取って笑い出しました。ふう、変な曲だな。よし、さあ弾くぞ。お前は小太鼓を叩くのか？ゴーシュはタヌキの子がどうするのかと思って、ちらちらそっちを見ながら弾き始めました。するとタヌキの子は棒を持ってセロの駒の下のところを拍子を取ってポンポン叩き始めました。それがなかなかうまいので、弾いているうちにゴーシュはこれは面白いぞと思いました。おしまいまで弾いてしまうと、タヌキの子はしばらく首を曲げて考えました。それからやっと考えついたというように言いました。ゴーシュさんはこの2番目の糸を弾くときは期待に遅れるね。なんだか僕がつまずくようになるよ。ゴーシュははっとしました。確かにその糸はどんなに手早く弾いても少し経ってからでないと音が出ないような気が昨夜からしていたのでした。いや、そうかもしれない。このセロは悪いんだよ。とゴーシュは悲しそうに言いました。するとタヌキは気の毒そうにしてまたしばらく考えていましたが、どこが悪いんだろうな。ではもういっぺん弾いてくれますか？いいとも、弾くよ。ゴーシュは始めました。タヌキの子はさっきのようにトントン叩きながら、時々頭を曲げてセロに耳をつけるようにしました。そしておしまいまで来た時は、今夜もまた東がぼーっと明るくなっていました。ああ、夜が明けたぞ。どうもありがとう。タヌキの子は大変慌てて、ふや棒切れを背中へしょって、ゴムテープでパチンと止めて、お辞儀を二つ三つすると、急いで外へ出て行ってしまいました。ゴーシュはぼんやりして、しばらく夕べの壊れたガラスから入ってくる風を吸っていましたが、町へ出て行くまで眠って元気を取り戻そうと、急いで寝床へ潜り込みました。